東京ベイサイドラディオステーション Radio 365 This program is brought to you by iVision Corporation Now on air
ソメヤケイのソメラジ。この番組はオタクな DJ ソメヤケイによる自分しか好きじゃないだろってものやサブカルに関するものなどを思うまま語ってみんなを染めちゃおうぜというオタクのための喋り場的な番組です。さてさて、今年の冬は暖冬といえども、まあ寒い日とちょっとそうでもない日と交互にやってきまして、だいぶ体力を持ってかれるなと。寒ければね、ずっと寒ければ体がそっちで慣れてくるんですけど、ひょっとあったかいところがあってあれって体が緩んだところにまた寒さが来るというね、ちょっと今年の冬こたえるなっていうのと同時に、なんかね、中途半端な寒さのせいか体がね、脂肪を燃焼する前に脂肪蓄える方にシフトしちゃって太っていくんですよ。暖冬の冬って太りません？なんかね、極寒だと体が蓄える前にまず熱を発さなきゃいけないからって言って脂肪燃焼していくんですけど、暖冬だとね、そんなに脂肪を燃焼しないのにもかかわらず、なんかね、体が、あ、でもなんかなんとなく寒いから脂肪蓄えておかなきゃって言って超えていくんですよ。いやいや、本当に本当になんかね、何やっても太っていくなみたいな。いや、年もあるんですけど、もちろん年もあるんですけど、いやでもそれ以上にいつもの冬より太りやすいなと思ってるので、皆様ね、薄着になる季節の前には十分ご注意ください。ではね、なんかメッセージいただいてますのでご紹介したいと思います。ラジオネーム日暮さんからいただきました。ありがとうございます。柴田隆弘さんのツイッター見ました。本当にキッチンスポンジみたいでびっくりしました。他にも興味があるツイートがたくさんあったので思わずフォローしてしまいました。料理が好きとのことですが、染谷さんの得意料理は何ですか？日暮さん、コメントありがとうございます。フォローしていただいたそうでありがとうございます。ですね、料理はね、大概まあなんとなく何でも作れるんですけど、得意なものと言われたら卵料理が得意です。じゃないカップラーメンとかって言われたんですけど違います。卵料理が得意です。オムレツとかね、ふわふわなものからトロトロなものまで調整可能です。最近ね、ちょっとまあね、体重も増えてきたし、自炊するかって言って自炊してるんですけど、大概こういう味のものが食べたいと思った時には大概その味のものが作れます。ただ私の好みが偏りすぎてるので、なんとなく味は偏っていきますけど、まあ、ただ実際すると分かるのがね、意外とこの味砂糖使ってんなみたいないうのが多くて、ちょっとどうしようかなって悩むところ。まあね、どうしてもこう疲れてるとね、砂糖多めになるんですよ。何せ深夜に料理してるもんだから。まあそれはしょうがないとして、野菜とかね、炒め物にした方が私たくさん取れるので、まあそういうところでかさ増ししつつ、春になる前にはもうちょっとどうにかしたいなと思って頑張ってます。はい。番組ではね、皆様からのコメントやいいね、メールなど募集しています。番組ページへのコメント、いいねなどを送るには、無料のスマートフォン専用アプリ、レディオ365プレイヤーを App Store もしくは Google Play よりダウンロードしてご利用ください。レディオ365 ID を取得後に番組ページにある放送を聞くボタンを押すとコメントを送るに変化するので、そこからお送りください。もしくはソメヤアットマークレディオ 365.net SOMEYA@radio365.net まで直接送っていただいても構いません。コメント、感想、それから真剣語り場、魂の叫びのトークテーマなどをどしどしお待ちしておりますので、よろしくお願いします。それでは、ソメヤケイのソメラジ第13回目放送、遥か悠久君を覚ゆ、始まります。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたします。 このコーナーでは染ちゃんの好きな作品やセリフシーンなどピンポイントで紹介したり、リスナーからのお便りを紹介したりするコーナーです。今回のテーマはですね、また前回と同じというか、まあ、好きなものに立ち返ろうということ。犬夜叉アニメのエンディングテーマのピックアップ。私ね、オタクになったきっかけが犬夜叉だったんですよ。小学校5年生かなの10月クールかなんかから始まって、まあ、それまでもアニメは結構見てたんですけど、なんでか知んないけどドコンとハマりまして、そっから漫画を読み始めたのがオタクになったきっかけだったんですよね。まあそんなに、そこまでこうアニメのキャラクターとかにドハマりするって、私セーラームーン世代だったので、それはこうなんて言うんですかね、子供がねプリキュア好きみたいな、そういうのと同じ気持ちで好きだったんですけど、年バレるもいいんですよ、セーラームーン好きなのは公言してるから。でもね、なんかそんなキャラクターに恋してるわけじゃないんだけど、なんか無性に好きで好きでたまらないみたいになったのは犬夜叉が初めてで、絵を描き始めたのも犬夜叉がきっかけでみたいな。で、私ね、犬夜叉の中でもその犬夜叉の、お母さんの血がお兄ちゃんイボケイのセショマルがすごい好きだったんです。なんであんなにハマったか今でもわかんないんですよ。なんでこのキャラ私ハマれたんだろうみたいな感じなんですけど、まあまず見た目が良かった、すごい強かった、あと見た目が良かった、そんな程度なんです。いやだってね、高橋留美子さん何を考えてたかちょっとよくわかんないんですけど、登場した時と一番最後の方とキャラクター全然違うんですよ。どうした、なんだろう、最初の殺生丸の設定忘れたのかなってくらい前半と後半でキャラクター違って、最初の方はね、なんか笑ってたりしたんですよ。ニヤッと笑ってたり挑発してたりしてたんですよ。もう中盤からずっとムスッとした表情しかしなくなっちゃってて、もう最後の方になると心が動かないみたいな設定になってて、どうした、最初の方あんなになんか結構チャラチャラしたキャラだったじゃんみたいな。だからね、未だにちょっとなんであんなハマったのか本当によくわかんないんですけど、まあちょっとね好きになっちゃいまして、その殺生丸なんですけど、意外とアニメスタッフにもね優遇されてまして、アニメのエンディングテーマでもう殺生丸のビジュアルをメインにしたエンディングが2つ作られてるんです。で毎回ね、その時に使われてたのが Do As Infinity さんで、深い森と真実の歌ってその2つだったんです。それがねまたちょっと寂しい音色というか曲調で、歌詞も重くて、で殺生丸が一人でて、まあお月はいるんですけど、お月のジャケンと途中からリンちゃんが入ってくるんですけど、森の中だったり、なんかどこかわからない山の上だったり、一人でポツンと佇んでるような絵が多くてですね、なんでこんな寂しいエンディングにしたんだろう、この冒険活劇のようなアニメでみたいな。それに私は衝撃を受けてしまって。でもね、深い森はねそこまで暗くもないんですよ。なんか長い間生きてきたから人間ってちょっとよくわからなくなっちゃってるけど、大元のね自然に立ち返ったらもうちょっと心軽く生きられるよっていう感じの歌詞なんですよ。人はねさまよいながら生きていくけれども、前に進んでいかなきゃいけないんだからみたいな、ちょっと明るい歌詞なんですけど、まあ最後暗いんですけどね、最後暗いんですよ。だって立ちすくむ声もなく生きていく永遠にですよ。ちょっと暗いんですけど、それよりも真実の歌の方がもっと曲調も歌詞も暗くって、でも、ね、本当にね、なんか真実の歌は、あ、なんだろう、なんか永遠の孤独の老木ってこういうことを言うんだなみたいな、そういう歌詞だけど、真実の歌の方が最後ちょっとだけ明るくって、真実の歌を道しるべにして私たちは生きていけるみたいな、そんな歌詞なんです。そんな寂しくて悲しくてちょっとだけ明かりがあるみたいな曲をテーマに、殺生丸様が一人でこう何さまよってるというか、どうやって生きていこうみたいな。まあね、犬夜叉のアニメというか漫画の話自体は大体皆さん知ってると思うので割愛するんですけど、あの人はほら長男というか、まあ犬のね妖怪の社会に長男とか次男とかあるか分かんないんですけど、長男でね正妻の息子であるにもかかわらず、お父さんからもらった力とかお屋敷とかもなく、なんか一人でデジロイどこにしてんのかよく分かんないみたいな、 そういうような生活を強いられ、でお父さんはねお母さん捨てて別のしかも人間の女のとこ行くし、そこで子供作ってるし、そっちの弟の方ばっか優遇するし、そらやさぐれるわ、そらよくよく考えてやさぐれるわと思うと同時に、あ本当にこの子なんか長く生きようと、なんか長く生きていく上で、あ生き方が分かんないんだなって、長い時間を生きてるからこそ、あどうしていいか分かんないんだこの先みたいな、絶対にねこう生まれた時と、まあそのイニエスタの設定の戦国時代の間でおそらくね500年ぐらいはもう経ってるんですよ、生まれた時から。絶対に人の手の何生活様式みたいなのも変わってるはずなんです。そら分かんないよね、お母さん完全になんか建物が平安というかもはや中国様式みたいな感じのお屋敷でしたから、お母さんのお家はそら分かんないよ。あーこの人本当になんかこう生き方が分かんなくって、どうしていいか分かんなくって、でもね弟と一緒に身を寄せて暮らすみたいなこともできないし、でもね後半で大切な女の子もできちゃったし、あこの子もこの子で模索してるんだなみたいなのを改めて見たときに、本当になんかもう大人になってから、大人になってからブワッと愛しくてしょうがないと思って、そこが本当に好きだなって思うと同時に、高橋先生は本当に人の性癖えぐってくるのうまいな。でも本当に高橋留美子さんって各女の子がみんな一癖も二癖もある、まあ、うるせえやつらもそうですし、あのメゾン一国もそうですし、ヒロインがね一癖も二癖もあるんですよ。イニエーションに関してはもうダブルヒロイン、珍しくダブルヒロインで、まあどちらかといえばどっちもそんなに癖が強くはない、まあ正統派のヒロイン2人みたいな感じのところで、まさかこんなね主人公のお母さん違いのお兄ちゃんっていうところにまさかこんな性癖ぶっ込んでくるなんて思わないじゃないですか。だからね、まあみんなそれでこうコロッと落ちたりだとか、よくわかんないまんま沼にねズブズブ沈んでいくみたいな人いたと思うんですけれどもね、私も小学生にしてよくこんな沼突っ込んだなと思うんですけど、いやもう本当に改めて立ち返って、私ああこういうキャラが好きなんだみたいな、なんか何て言うんだろうね、孤独を抱えてる、分かりやすく孤独を抱えてるわけじゃないんですよ、自分が自覚しないところで孤独を抱えて、ふと気がついたら、あ自分って全然何も分かってなかったんだみたいな、そういう人のなんていうんですか気づきみたいなのを目の当たりにすると弱いんだなって改めて分かってしまって、ちょっとね皆さんに子供向けのアニメじゃないって思った人もいるかもしれないんですけど、キャラクターのねバックボーンが本当に重たい、キャラは重たいのでハマる人には本当にハマると思うんですよね。なので今ちょっと立ち返って見ていただいて、ぜひ今ねイニエーションのアプリが新しくできるんです、ゲームが。だからこの際にね皆さんぜひちょっとイニエーションのアニメ原作の漫画の方を立ち返ってみてはいかがでしょうか。以上真剣語り場魂の叫びのコーナーでした。それでは CM に参りましょう。
時は幕末、1867年12月10日この日何者かに暗殺されるはずの坂本龍馬は、名優中岡慎太郎とともに大宮の2階でシャモを食べていた。
坂本ごめん、
なんじゃお前ら、
こんなクソ
たまるか、うわあ一体
どこって、東京の浅草です。西暦2019年です。
2019年じゃと、わしゃあの世に来てもうたがぜよ。
夢を諦めた32歳バンドマン、そして現代日本にタイムスリップしてきた幕末のヒーロー坂本龍馬、この正反対の2人が出会い、ロックバンドを結成して現代日本をかき回す時空を超えた冒険活劇ロックオペラ幕末爆音伝前編、2019年11月3日後編、12月10日公開。君は本当の龍馬を見ることになる。
染谷圭の染めラジ、まだまだ続くよ。 話題のトレンド、リツイート。このコーナーでは今ツイッターでトレンドに上っているワードなどを調べて紹介するコーナーです。それでは今回ご紹介するのは猫の日。今日ね、2020年、令和2年2月22日ということで、にばっかりが揃う特別な猫の日なんですよ、今日の収録日がね。まあもう皆さんツイッターで猫の日ガンガン取り上げてまして、犬の次に猫で接そうねえなって思うかもしれないんですけど、猫の日のタグ見てるとね、癒されますね。なんかありとあらゆることどうでもよくなってくるわみたいな。猫が可愛いんですわ。またこれ日産の方でね、猫バンバンって言って、寒い冬の日には猫が車の中に、ボンネットの中とかね、入り込んでる可能性があるので、まあチェックしてあげてくださいねって猫バンバンって言ってるんですけど、あれなんか猫バンバンも実はバンバンしちゃうと臆病な子はもっと奥に入り込んじゃって危ないことになるから、きちんとボンネットを開けて確認してあげた方がいいらしいんです。まあ、猫だけじゃなくて他にもね、小動物が入り込んでたり、アメリカの方かがなんかだかな、秋かなんかに車放置してたらリスが入り込んでボンネットの中身木の実だらけになってんだと。ね、なんかそういう、なんていうんですか、都内意外とね、猫よりもそれ以外の小動物の方が多かったりするわけですから、まあ、そういったものが入り込んでるかもわかんないですし、何かこう小動物のお土産があるかもわかんないので、まあバンバンするだけでなくって、なんか異常がないかなっていうことでね、しっかり確認してあげたいなと思います。で、まあ戻って猫の日、いや可愛いんですよ本当に。これツイッター社がね、猫の日にちなんで猫の日ってタグを入れると勝手にね、あの猫ちゃんのお顔、ポンタっていう、あの人気のツイッターでね、人気の漫画のポンタっていうニャンコの顔がね、こう勝手にこう絵文字追加されるようになってまして、これがまた可愛いの。なんのだって本当にただの猫の写真でさえ可愛いんです。ただの猫の写真でさえ可愛いのに、うちの子こんなんですよとか、こんなのありますよみたいな、1匹だけならまだしも2匹3匹10匹くらいごちゃっとなってるような写真もあるわけです。まあ可愛い。そんな中でね、私も去年か猫の日にちなんでちょっとこう短い文章を書いてみたりして、そういうところでね、なんかこう盛り上がっていけたらいいなというか、だって平和じゃないですか、これだけ新型ウイルスがどうのとかこうのとかって言われてる中でですよ。今日は2月22日猫の日です、みんなネットでお祝いしましょうみたいな言って、誰が普通なんて言うんですかね、普通の何社会でね、あそうなんだ遊ぼうみたいにならないですよ普通。日本くらいですよこんなことで盛り上がれるの。もうでもね、本当に見てれば癒される。結構ね、中川翔子さんのツイートとかがすごいリツイートといいねが多くなってまして、中川翔子さんもね猫好きで有名なので、そこでねまたリプライの方にもファンの方からにゃんこが送られてきてまして、ね、クロックスに入った片足サンダルの猫とか、サンダルの中入っちゃってる猫ちゃんとか、あと猫系のグッズの写真なんかも上がってますね。猫パンとかね。あれです。猫犬って言って、にゃんこがぴょんぴょこぴょんぴょこ跳ねてるところを写真に撮って、まるで猫がダンス踊ってるみたいだったり、なんかカンフーアクションをやってるような絵になってたりみたいなね。そういうのを投稿されてらっしゃる方も多いですね。いや、かわいいわ。いや、私今ちょっと水戸でラジオやらせていただいてるんですけど、水戸のねスタジオの近くに猫カフェがあって、そこガラス張りになってるんで外から猫ちゃんの様子が見えるんですよ。またそこの猫ちゃんたちが可愛いのなの。ただしガラス戸に慣れちゃってて、外からお客さんがなんかこう手でピョンピョンってやっても何の反応もしてくれないんですよ。まあそうですよねまあそうですよね。この猫ちゃんたち商売をよくご存知でいらっしゃる。はい、すいません、ちょっと私がね猫アレルギーでなければ収録というかこう放送前にね行って遊びたいところなんですけれども、いかんせん猫アレルギーが強すぎてですね、収録前に行くとちょっとこう私の鼻だの気管だのが死ぬ可能性がありまして、でかつもう生放送終わった後だとそこが営業が終わっちゃってて、 なかなか遊びに行けなくて残念だなと思うんですけれども、今年はねちょっとあのちゃんと薬を飲んでそういう猫ちゃんたちに会いに行きたいなと思っております。いや猫カフェ本当に行きたいんですよ、本当に行きたいんですけど、この冬の時期にねあの行くと私アレルギー悪化する場合があるのでなかなか行けなくてですね、猫吸いたいと思うんですけど猫吸ったら私死ぬみたいな、何せあの何の対策もしないまま猫と同じ空間にいるだけでアレルギーが出るほどの重症のアレルギーなので、いや本当に花粉症の人の比ではないぐらいのアレルギー反応が出るので、もう本当にね悔しいなと思いつつ、多分私この先一生猫吸えない、タバコ吸えない人よりもひどいレベルで猫吸えないから、猫吸いとかっていう動画見ると悔しい、猫吸いたい、ね、うちもね昔は猫飼ってたんですよ、吸ってなかったけど、いや可愛かったなうちのつくねちゃん、でそんな風に猫にね思いを馳せながら猫の日ご紹介しました。以上話題のトレンドリツイートのコーナーでした。それではエンディングに参りましょう。
お台場の海が見えるスタジオで、あなたの思いを言葉に変える、そんな場所がある。 Radio 365
ソメラジエンディングのお時間です。さてさて本日は真剣語り場魂の叫びでは犬夜叉アニメのエンディングテーマについて2つピックアップをさせていただきまして、話題のトレンドリツイートでは猫の日について語りました。ちょっとね今私事なんですけれども、水戸と宇都宮とそれぞれ週に1回ラジオで生放送させていただいてまして、まあ栃木の方は祖父母の家があったんで、まあ何くれとなく行ってはいたんですけれども、やっぱり県南の方だったんで宇都宮まで行ってたことがなかったんですよね、県央地区は。からね、まあ、全然まだまだ分かんないことが多くて、もしねラジオお聞きの皆さんで、まあ栃木とか水戸茨城とかでなんかこういうところおすすめですよとか、こういうの美味しいですよとかあったら、ぜひぜひそちらもコメントいただけると嬉しいです。なかなかねこうなんだろう、生放送前に早めに行ってどっか散策っていうことは全然結構するんですけれども、やっぱりこう私の検索しうるあれだとなかなか手の回らないところもある、ここおすすめですよとかっていうところあったらぜひ教えてください。番組では皆様からの応援メッセージ、番組ページへのコメント、いいねなどどしどしお待ちしております。真剣語れば魂の叫びでこれを紹介してくれというものもありましたらぜひお送りください。番組冒頭でもご紹介しました無料のスマホアプリレディオ365プレイヤーをダウンロードしていただければ過去アーカイブなども聞くことができますので、ぜひダウンロードしてみてください。それではソメヤ K のソメラジ第13回目放送、遥か悠久君を覚ゆ、これにて終了です。ここまでのお相手は、風邪ひきたくないなぁと思いつつ喉がイガイガしがちなソメヤ K がお送りしました。それではまた次回お会いしましょう。さようなら。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りしました。
We're offering you a new era of radio style. It's just Radio 365. This program is brought to you by iVision Corporation, now off air.